どうぞもう一度マタイによる福音書の第26章のところをお開きください。今朝の聖書箇所はイエス・キリストが、ゲッセマネの園で捕らえられて、そして十字架にかけられる前に、この受けられ裁判をいくつか受けていかれるんですけれども、その受けられた裁判の最初の記事のところであります。この裁判は大祭司カヤパの官邸で行われた裁判で、あったわけですけれども、まず26章の57節をもう一度お読みしたいと思います。26章の57節、イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところへ連れて行った。そこには律法学者長老たちが集まっていた。このように書いてあるんですけれども、この裁判は通常の裁判規定を全く無視したやり方で行われた裁判だったわけです。このみんなが集まった時間というのはゲッセマネの園の祈りが終わって、イエス・キリストが捕らえられていったその後でしたから、おそらく夜中のですね1時過ぎであっただろうと思われます。もう本当に真夜中ですよね。そんな真夜中にサンヘドリンの議員たちが召集され、そして裁判が開かれて、証言、尋問、審議が行われていたわけです。彼らの口伝立法であるミシュナーによると、日没後、つまり夜中には裁判を開いてはいけないという規定があるわけです。それにもかかわらず彼らはこの真夜中に集まって急遽裁判を始めていくわけです。そしてそのために彼らは裁判の体裁を作ろうためにですね、日の出になった時にもう一度形だけの裁判を開かなければならなくなってしまうわけです。ですから27章の1節に行くと、夜が明けるともう一度彼らは裁判を開いたということがあります。しかし本来の裁判で行われる尋問や、証人喚問、そういったものは、全てこの真夜中に進めておいて、そして、この27章の1節では形だけの昼間に行う裁判をしていたということがわかるわけですね。もちろんこのイエス・キリストが被告なんですけれども、誰一人弁護人をつけることもありませんでした。全く不公平な裁判であったということを私たちは知ることができます。大祭司カヤパをはじめとして祭司長たちがなぜこんな形で急いで裁判を始めたかというと、そこには一つの、いろんな理由があるんですけれども、その日がですね、14日の金曜日であったわけですね。ですから14日の金曜日、その次の日、日没になると安息日が始まっていくわけです。もう15日になって、安息日となって、安息日は当然もう裁判を開くことができなくなります。さらにその安息日は、ユダヤの杉越の祭りと重なっていたわけです。杉越の祭りがあり、杉越の食事をして、そこから種なしパンの祭りが1週間続くことになっていたわけですね。もちろん祭りの間っていうのはエルサレムにはたくさんの人たちが方々からやってきます。そして、イスラエルの人たちにとってはこれはもう喜び楽しむお祭りの時でありますから、指導者たちはそんな時に裁判を開いて死刑にするということはもうちょっとそれは難しいことだということでですね、なんとかしてこの祭りが始まる前にキリストを死刑に定め、そしてキリストを葬りたいと彼らは考えたわけですね。彼らの思いの中では、もし裁判が長引けば長引くほど、このイエス・キリストの弟子たちやイエス・キリストに肩を持つ群衆たちが暴動さえ起こしかねないというふうに、そういうことを危惧して彼らは急いで処刑まで済ませたかったわけです。26章の59節を 読みいたします。さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。ここではこの偽証を求めていたということがね、はっきりと書いております。初めからもう彼らの頭の中には死刑ありきなんですね。死刑と定めるための裁判、もう全くこれも不正な裁判であると言えます。大祭司カヤパによる全く不正な裁判を行われていたわけです。偽証をするということはそれ自体旧約聖書の立法の中で全く禁じられていることでありました。新明記の中にこういう言葉があります。新明記19章の18節19節ですけれども、裁き司たちはよく調べた上でその証人が偽りの証人であり自分の同胞に対して偽りの証言をしていたのであれば、あなた方は彼がその同胞にしようと企んでいた通りに彼になし、あなた方のうちから悪を除き去りなさい。こういう規定があるにもかかわらず大祭司カヤパたちは偽りの証人を求めていたんです。カヤパは神と人を取りなす大祭司なんですね。その大祭司でありながら不正な裁判の首謀者となってきました。まあ、現在の私たちの言葉で言うならば汚職ですね。汚職、自分の高い地位を利用した犯罪をこの大祭司であるカヤパが行っていったのです。60節を見てください。偽証者がたくさん出てきたが証拠はつかめなかった。しかし最後に2人の者が進み出た。いろいろな偽証が上がってきましたけれども、どの偽証もなかなか的を得なかったんです。偽証するときには最低2人の人が別々に取り調べられて証言をして、その証言がピタリと一致しなければその証言は受け入れられなかったわけです。ですから2人3人が証言するんですけれども、どれも一致せずに的を得なかったわけですね。もうもちろん鼻から偽証をするよという目的がありましたからそうだったんですね。考えてみるとですね、イエス様がこのエルサレムに入場されたのはその週の日曜日だったんです。イエス・キリストは日曜日の昼間から、そして月曜、火曜、水曜、木曜日と毎日毎日エルサレムの神殿に日中は出向いていって、その場所で天の御国の福音を教えられていたんです。たくさんの説教をされました。そしていろいろな質問に対してイエス・キリストを答えていかれました。その中でこの民の指導者たち、ユダヤ人の指導者たちは何とかしてイエス・キリストを言葉の罠にかけて陥れよう、何とかして彼を捕まえる口実を見つけようと試みたんですけれども、何一つそれらが成功しなかったということを私たちは学んでまいりました。ちょうど振り返るとですね、22章のところにそういう出来事があります。以前学んだ箇所でありますけれども、22章のところ少し開いていただきたいと思うんですけれども、22章15節のところでは、そこにはパリサイ人たちが出てきてイエス・キリストに対して税金を納めることは正しいことですかという、そういう質問を持ってイエス・キリストを罠に陥れようとしていきました。23節からはサドカイ人がやってきて復活について陥れようとしていきます。そして35節には最終的にですね、立法の専門家、もう立法のエースですよね、その人が出てきてイエス・キリストに、あなたは最も大切な戒めは何かと質問をしていくわけです。何かのこの捕まえる理由をイエス・キリストに言葉の罠に引っ掛けて陥れようと彼らはしていくんですけれども、全ての質問に対して完璧な答えをイエス・キリストはされていたわけです。そのために彼らは何もイエス・キリストにそれ以上言うことができなくなってしまったんです。この裁判、先ほどのカヤパの裁判においても何一つイエス・キリストに対して不正や 罪を見出すことが誰もできなかった。しかし最後に2人の者が進み出たと、先ほどの26章の60節、書いてありました。続けて、61節を読みます。26章の61節、この人は、私は神の神殿を壊してそれを3日のうちに建て直せると言いました。そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？ここに出てくる証人は、私はイエス・キリストが私は神殿を壊すと言ったというのをね、聞いたというわけです。カヤパはこの証言は使えると思ったんでしょうね。もし彼が神殿を壊すと言ったとしたならば、それはまさに神に対する反逆罪として死刑を宣言できるとカヤパは考えたわけです。しかしもちろんこの証言も偽りの証言でありました。イエス・キリストの言葉通りでありませんでした。そしてその意味も全く違う意味であったわけです。それがヨハネの福音書の2章の方に出てくるんですけども、そこでこう書いてあります。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。壊すとね、自分が言ったわけじゃない。壊してみなさい。私は3日でそれを建てようと言われたんですね。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿を建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか？ユダヤ人たち疑問に思ったんですね。だからそういう質問をしました。しかしヨハネはその後こう書いてあります。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。そこでイエスが死人の中からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じたとヨハネは、福音書の中でそう記しています。つまりイエス・キリストはご自身の体のことを神殿だと言って、この神殿を壊してみなさい、私は3日の後に墓の中からよみがえって見せようということを言われているわけです。だから全くこのユダヤ人の人たちの解釈、理解っていうのは間違った解釈であり、偽りの証言であったわけですね。それでもイエス・キリストはその裁判の席において、この間違った証言に対して何一つ弁解、弁明をされていかれませんでした。不思議ですね。ペテロは後にその手紙の中でこう書きました。第一ペテロの2章の22節、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。ペテロは力強くこのことを証言してるんです。キリストは全く何も罵り返さず、そして従われたんだと言ってるんですね。それは私たちが彼の義によって生きるためだと証言してるわけです。何も答えないイエス・キリストに対して業を煮やしたカヤパは、まあ、裁判官という立場でありながらイエスを断罪するために彼は誘導尋問をしていきます。本来は許されないことですね。裁判長というのは裁判をよく調べてそして判決を下す立場なんですけれども、カヤパはその立場を全く超えて彼はイエス・キリストを誘導尋問します。26章の63節です。しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。生ける神によってあなたに命じます、そう言われたならば答えないわけにはいかないくなってしまうわけです。 神の子という立場であるイエス様にとって答えないわけにはいかない。イエス・キリストは閉ざしていた口を開いて答えられます。64節です。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今から後人の子が力ある方の右の座につき天の熊に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。とうとう閉ざしていた口を開いてイエス・キリストは言ってしまったわけです。あなたの言う通りです。さらに追い打ちをかけるようにあなた方に言っておきますが、あなた方は人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのを見ることになりますよ。その言葉はダニエル書の中の予言の言葉であるんですけれども、何を示しているかというと、ご自身が父なる神の右の座につく神の子であるということをはっきりと証言しておられます。そして雲に乗ってくるというのは、それはご自身がメシアであるということをはっきりと証言していることになっているわけです。そして全世界を支配する王となるためにやってくるということもそこに含まれていることなんですね。このイエス・キリストの言葉を聞いた途端に大祭司カヤパは言うわけです。自分の衣を引き裂いて彼は言います。神への冒涜だ。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか。彼らの周りにいた人たちは彼は死刑に当たると答えていくわけですね。大祭司カヤパはイエス・キリストの言葉を聞くと本当に怒り狂ったのです。神への冒涜だと言いました。聖書の旧約聖書の規定の中で偶像礼拝をするものでさえですね、死刑判決が下りたわけです。偶像に対して祈る者、そういう人たちに対してさえ死刑判決が下りました。自分を神と等しいとする者に対しては、それは悪魔的であり、それは最悪の冒涜の罪として定められるわけです。ですからユダヤ人にとっては冗談でもですね、自分は神だなんてね、いうことは決して決して言わないことであり、ありえないことですよね。ですからイエス・キリストが、私はその通り神の子キリストだと、雲に乗ってくるんだと言われた途端に、もうこれに勝る証言はないと彼らは考えて死刑判決をしていくわけですね。しかしこの裁判ほど不公平な裁判はありません。初めから犯罪者に仕立て上げようとしていたわけです。彼らはこのイエス・キリストがメシアであるはずがないと思っていました。ガリラヤのナザレ出身の田舎出身が救世主であるはずがないと思いました。彼らの目にはイエス・キリストはもう生意気な異端者としてしか映らなかったわけですね。しかしよく考えてみるならば、彼らにはもう一つの判断を下すことができたんですよ。どういう判断でしょうか。それはイエスというこの目の前にいる被告は、もしかすると彼の言う通りに本当のメシアであるかもしれないという、そういう判断を下すこともできたわけです。もし彼らが正しい裁判を志してイエスがメシアであるという証拠を挙げさせよう、弁護人を立てて、そして証人を呼んで、イエスがメシアであるという証拠を挙げさせようと、もし彼らがそういうふうにしたならば、おそらくたくさんの証人が集まってきたでしょう。何百人という証人が立ってみんな同じ証言をしたはずです。彼はまさにメシアであるという証言は数尽きなかったと思いますね。しかし先ほど言ったように、この裁判は死刑判決ありきの裁判でありました。杉越の祭りがもうすぐだ、もう時間がない、早く早く、もう急いで急いで、弁護人も立てず証人も呼ばず、非公式の裁判をとっとと進めて そして彼を死刑に定めてしまったわけです。なぜそれほどまでに彼らはイエス・キリストを憎んだのでしょうか。聖書はその理由を一つの言葉で表しています。それは妬みと書いてあります。マタイの福音書の27章の18節のところどうぞ見てください。マタイの福音書の27章の18節です。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのである。ここに妬みによってイエス・キリストを死刑に定め、そして引き渡したと出てくるわけですね。人々はイエス・キリストを妬んだんです。イエス・キリストの人気を妬んだとも言えますね。この妬みという感情は時に本当に恐ろしい結果を招いてしまうものでありますね。皆さんどういう時に人を妬みますか。おそらくね、自分よりも幸せそうな人を見るともう妬みの気持ちっていうのが出てくるんじゃないでしょうか。自分が沈んでる時に隣でですね喜んでる人を見るともう妬みの気持ちが出てくるんじゃないでしょうか。自分にないものを持ってる人を見ると妬みの気持ちが皆さん出てくるんじゃないでしょうか。そしてその妬みの思いっていうのはどんどんどんどん大きくなっていくとその人に対する激しい憎しみとなって変わっていくんですね。もうその人が最初は妬ましく思っていたんだけれどもその人と顔を合わせるたびにもう顔も見たくない、もう憎しみにだんだん変わっていく、そして最終的にはその人の存在をも憎しむような嫌うようなそういうところにまでなってしまうわけです。人類最初の殺人事件を思い出してください。それはまさに妬みから引き起こされたものでありました。人類最初の殺人事件はアダムとエバの長男カインによって行われたわけです。カインは自分の弟アベルが自分よりも神様に愛されている、祝福されている、そのことを見たときに弟のアベルを妬んだんです。アベルが捧げた羊は神様が受け入れられた、でも自分が捧げた野菜は全く見向きもされなかった。その時に弟に対する妬みは激しい憎しみとなってしまったわけです。弟を野に連れて行ってこのカインは弟アベルを殺してしまっていったわけですね。以前内灘聖書教会を牧会されていた横山幹雄先生がその説教の中でですね妬みの恐ろしいことについて話されていたんです。妬みの一番恐ろしいのは何かというと妬まれる人は何も悪いことをしていないのに勝手に妬まれるということですね。その人に対して何も悪いことをしていないなのに妬む人は自分勝手にその人を妬んでしまう、そこにこの妬みの恐ろしさがあるんだと話をされておりました。でそうだと思います。その人が優しいということだけで妬まれてしまいます。その人が愛情深い、それだけで妬まれてしまうんです。人々に愛されている人たちが、才能を持った人たちが妬みの対象となってしまうわけです。つまり同じようにイエス・キリストも妬まれたんですね。正しいお方だからです。彼の正しさと清さ、またイエス・キリストの愛にあふれた行動、彼が行われた力ある奇跡の数々、そしてそれを見てもう群衆の人たちがみんなイエス・キリストを慕い求めていって、彼の前に行ってみんなですねホサナーと言ってですねみんな喜んでる、そういう光景を見た途端このユダヤの指導者たちは妬みを持って妬みが燃えてしまったわけですよ。そして憎しみと変わっていって イエス・キリストを死刑にしようとなってしまいました。67節68節を見てください。67節68節、そうして彼らはイエスの顔に唾をかけ拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った。当ててみろキリスト、あなたを打ったのは誰か。ミシュナの規定では死刑判決を受けた人に対して鞭打ちを加えたり暴行をすることは許されないことなんです。そのような規定があったんです。それにもかかわらず彼らは死刑判決を定めたイエス・キリストに対して拳で殴りつけました。汚い臭い唾を吐きかけてイエス・キリストに恥ずかしめを与えたわけです。もう人間とはなんと汚いものでしょうか、罪深いものでしょうか。当ててみろという言葉はギリシャ語では予言してみろという言葉なんですね。イエス・キリストが自分はキリストだと言ってるのならば当ててみろ、お前を殴ったやつは誰か言ってみろ、そういうふうに本当に激しい罵りの言葉を言ってるんです。人間ってなんてむごいことをするのかと思いますね。戦争に行った人たちが本当に残虐行為をすることが多いものですね。今の時代ではテロ行為をする人たちがたくさんおります。自分の主義主張を通そうとして相手を殴りつけたり相手の命を取ろうとする人たちがなんと多いことでしょう。でもそれは私たち人間の弱さだと思いますね。妬みの家にイエス・キリストは死刑に定められて十字架にかけられたんです。イエス・キリストはその刑罰を父なる神の御心として受けられました。彼らの妬みの罪もひっくるめて人々の罪を背負ってそれを許すために十字架にかかり呪われたものとなってくださったんです。そして十字架の上で父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと言って自分を十字架につけた者のために心から祈られました。なんという救い主でしょう、なんというキリストの愛でしょう。ここに私たちに対する永遠の救いがあるんだと聖書を教えています。もう少し最後にこの妬みということについて考えたいんですけれども、妬みの背景にあるのは何でしょうか。なぜ私たちは人々を妬むんですか。それは自分が不幸だと思うからでしょ。自分は恵まれていない、自分は劣っているという劣等感から私たちは人を妬む、そして憎しむことになるんじゃないでしょうか。悲しいことにそれは全ての人が持っている心の汚れだと言えますね。クリスチャンになっても妬みの心がなくなるかといえばそうじゃないですね。私も何度人を妬んだことでしょうか。誰もがクリスチャンであっても妬みの心を捨て去ることができないものであります。でも聖書は私たちに妬みから解放される方法を教えてくださっています。それは何かというと、それは私があなたが幸せな人となるということですね。自分が幸せな人になったらもう人を妬む必要がないでしょ。幸せな人になるということが大切なことですね。元旦の礼拝で私たちは詩篇119編から学んだんです。その御言葉前の方に持ってきましたので、ちょっと前の御言葉を見てください。詩篇の119編1節から3節です。幸いのことよ、全き道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。幸いなことよ、主の里しを守り心を尽くして主を尋ね求める人々、まことに彼らは不正を行わず主の道を歩む。元旦の礼拝説教でお話しした聖書箇所であります。神様の御教えに従って歩む人は幸いな人だと教えています。 ぜひ私たちこうなりたいんですね。もし私たちが聖書の言葉によって神様が私を愛してくださってるんだということを信じるなら、私たちは幸せですね。聖書を通してキリストの十字架によって私の罪が全て許されて、私は永遠の命を持っている、それを信じるならば、私たちは幸せじゃないでしょうか。試練や困難があっても御言葉の約束の通りに必ず脱出の道がある、必ず勝利があると分かっているならば、信じているならば、私たちは幸せですね。生活がどんなに貧しくても、私たちには天において溢れるばかりの相続財産が用意されているんだと信じるならば、私たちは人を妬むことがなくなってくるんじゃないでしょうか。私にはキリストによって神の愛と恵みが溢れているといつも信じて歩んでいるならば、喜んでいる人を見てどうして妬むでしょうか。共に喜ぶことができるんじゃないでしょうか。誰も妬む必要がなくなるわけです。ですから信仰者の歩みは、イエス・キリストの十字架と復活の福音を信じた時から、私たちはクリスチャンとして歩み始めるわけです。福音を信じることは新しい人生の始まりであります。でもその後どういうふうに私たちは歩むんでしょうか。その後は私たちは聖書の御言葉にある神様の約束を一つ一つ信じて歩んでいくわけです。毎日毎日聖書の御言葉を開いて、そして御言葉を信じて歩むのです。その時に私たちは信仰から信仰へと移っていくことができるんだ。まさにこれは信仰の奥義だと聖書を教えているわけです。どうかクリスチャンの皆さん、この信仰から信仰へという歩みを続けていただきたいと思います。今年1年どうぞ続けて、この信仰の歩みを進めていただきたいと思います。ではお祈りをして閉じたいと思います。天の父なる神様、今御言葉を取り次ぎました。不正な裁判がイエス・キリストに対して行われました。そこに私たち見るのは、大祭司カヤパをはじめとして当時の指導者たちの不正な思いと妬みの思いを見ることができました。しかしその彼らのよれた思いは、私たち一人一人の心の思いでもあります。私たちもイエス・キリストを十字架につけた張本人であります。私たちも日々の生活の中で妬みを持ってしまう愚かな弱い人間であります。どうか御言葉を信じて、私たちが神様の愛と恵みの中にとどまって歩んでいくことができますように導いてください。妬みの心から私たちを解放してください。一人一人が主イエス・キリストにある幸いを持って歩むことができるように、どうぞ聖霊様の力強い助けを持って導いてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。